皆さんおはようございます。アドベント2週目の朝を迎えました。街中でも少しずつクリスマスの雰囲気が感じられるようになってきました。この朝もクリスマスに表された神様の大きなご愛を覚えながら御言葉に聞いてまいりましょう。それでは初めに一言お祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父なる神様、先週もあなたの守りの中で歩ませていただいたことを覚えて感謝いたします。このひととき御言葉に聞いてまいります。御言葉を通してクリスマスに表されたあなたのご愛と恵みをしっかりと受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。今週一週間もあなたに信頼して歩むものとさせてください。ひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、私たちは今聖書を手にしています。聖書はかなり分厚いものです。ページ数にすると新改訳聖書で2154ページにもなります。ある調査によれば、聖書はこれまで世界中でなんと60億冊以上発行されてきたと言われていまして、世界で最も発行されている本としてギネス世界記録に登録されているそうです。それほど時代を超え、国や民族を超えて、実に多くの人々に聖書は親しまれてきました。では聖書にはどんなことが書いてありますかと問われたとしたら、何と答えるでしょうか。一言で言うとすれば、私たちに対する神様の熱い思いがここに記されていると言えるのかなと思います。聖書を読むと、神様が私たちのことをどれほど愛しておられるのかよく分かってきます。神は神に背き罪の奴隷となっている私たち人間を憐れみ、罪から救うために神の独り子であられるイエス・キリストを使わせてくださいました。それがクリスマスです。その救いの物語が創世記からヨハネの黙示録に至るまで聖書全体を通して描かれています。聖書のどこを開いても救い主イエス・キリストにつながってくるんですね。今日はアドベントに関連して2箇所から開きました。創世記の22章とサムエル記第2の7章です。今日はこのところから祝福の約束と題してお話ししたいと思います。先週からアドベントに入りまして、先週は創世記の3章から人類の罪の始まりの出来事に学びました。アダムとエバがサタンに誘惑されて神に背きました。あの食べてはいけないと命じられていた善悪の知識の木から取って食べてしまったわけですね。その結果、彼らは善悪を知るようになりました。それは神の基準によってではなくて、自分で善悪を決めることを意味していました。この時から人に罪が入り、以来人は罪の性質を受け継いで、神から離れて生きるものとなってしまいました。人はエデンの園から追い出されてしまいます。しかし神はそれで良しとはされませんでした。人間を放ってはおけなかったんですね。人が再び作り主である神のもとに戻ってこれるように、神との関係を回復できるように、彼らが罪を犯した時から罪からの救いの道を用意しておられました。創世記3章15節に、神はサタンの子孫と女の子孫との間に敵意を置いて、女の子孫がサタンの頭を打つと記されていました。これは アダムとエバの子孫として、やがて救い主が現れてサタンに勝利する、サタンの支配から人を解放するということを意味していました。これが最初に示された救いの約束でした。しかし、その救い主がいつ、どこに、どのようにしてくるのかということはまだ示されていませんでした。やがてアダムの子孫にアブラハムという人が生まれてきて、神はこのアブラハムに救い主のことを示してくださいました。時代でいうと紀元前2000年頃、今から4000年ほど前のことです。アブラハムがどんな人でどんな人生を歩んだかは、今日は詳しくはお話ししませんが、彼は神によって特別に選ばれた人でした。神はアブラハムに直接語りかけ、ある約束を与えます。あなたは私が示す地へ行きなさい。私はあなたを祝福し、地のすべての部族もあなたによって祝福されるという約束です。彼はこの言葉を信じて神に従い出て行きました。彼が75歳の時です。それまで住んでいたカラン、今のシリアのあたりを出発して、カナンという地、今のイスラエルを目指しました。アブラハムが100歳の時、ようやく妻サラとの間に息子イサクが与えられます。ところがしばらくして、神は彼に大きな試練を与えました。彼を試されました。なんと、大事な一人息子のイサクを全焼の生贄として神に捧げなさいというんです。それはイサクを失うということを意味していました。それでもアブラハムは神の命令に従い、イサクをほふろうとしましたが、神は彼の信仰をご覧になって、それをやめさせて、代わりに生贄として一匹のお羊を備えてくださいました。この時に神がアブラハムに告げられた言葉が、今日の最初の箇所の創世記22章15節から18節に記されています。お読みいたします。主の使いは再び天からアブラハムを呼んで、こう言われた。私は自分にかけて誓う。主の言葉。あなたがこれを行い、自分の子、自分の独り子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。ここに神がアブラハムに与えた約束として二つのことが記されています。あなたとあなたの子孫を祝福するという約束と、それからあなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるという二つの約束です。最初に与えられた約束と同じような約束が繰り返されています。ここに祝福という言葉が出てきます。アブラハムの子孫とすべての人に対する祝福の約束です。神の祝福とは、神が私たちに良いものを与えてくださるということです。例えば、健康でいられることや、心に喜びや平安があることも神の祝福と言えると思います。アブラハムに示されたように、土地が与えられ、子孫が増やされるということも神の祝福でした。この祝福の約束の中に、将来来られる救い主のことが示されています。あなたの子孫は敵の門を勝ち取るとありますね。これは救い主はアブラハムの子孫として生まれてきて、 敵であるサタンに勝利して、すべての国民に祝福をもたらすということを意味しています。救い主のことがちょっと具体的になってきました。アブラハムはイスラエル人の祖先となります。アブラハムの息子のイサク、さらにイサクに生まれたヤコブに12人の息子たちが生まれて、イスラエルの12部族が起こされました。そしてこの12人の息子たちのうち4番目に生まれたユダに神の祝福が受け継がれることになります。これも不思議なことだなと思います。長男のルベンでも、あの家族を救ったヨセフでもないんですね。さて、やがてアブラハムの時から1000年経って、このユダの子孫にダビデという人が生まれてきます。聖書の中ではよく知られている人物ですね。ダビデはイスラエルの王様となりました。非常に力のある人で、彼によってイスラエルはかつてないほどの繁栄の時を迎えることになります。神はこのダビデに対しても祝福の約束を与えました。今日の箇所の2番目のところ、サムエル記第2、7章の12節から16節のところをお読みいたします。あなたの日数が満ち、あなたが先祖と共に眠りにつくとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く建てる。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が不義を行った時は、私は人の杖、人の子の鞭を持って彼を懲らしめる。しかし私の恵みは、私があなたの前から取り除いたサウルからそれを取り去ったように、彼から取り去られることはない。あなたの家とあなたの王国はあなたの前にとこしえまでも確かなものとなり、あなたの王座はとこしえまでも固く立つ。この時ダビデは主のために家、つまり神殿を建てたいと願っていました。そのことを預言者のナタンに告げた時に、神がナタンを通してダビデに語りかけた言葉です。あなたから出る世継ぎの子が王国を建てて、その国は永遠に続くという約束です。ここにも後に現れることになる救い主のことが示されています。その救い主はダビデの子孫として生まれてきて、彼によって永遠に続く国を建て上げるという約束です。それはダビデの家系からイスラエルの王が続いていって、やがてその子孫として救い主が生まれてくることを意味していました。救い主のことがさらに具体的に明らかに示されてきました。ダビデからさらに300年ほど後の時代になって、イザヤという預言者が現れます。神はこのイザヤに対しても後に来られる救い主のことをさらに詳しくお示しになられました。イザヤ書の中に救い主の預言の言葉が散りばめられています。例えばイザヤ書7章には、見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶと書いてあります。救い主は一人の処女から赤ん坊として生まれてきて、やがて彼はダビデの王座について永遠に王国を治めると約束されていました。またイザヤと同じ時代に活躍したミカという預言者がいましたが、彼は救い主はベツレヘムの町に生まれてくると預言しました。さらにイエスが生まれる直前になると、父と母になる ヨセフとマリアに対して生まれてくる子が人類の救い主となるということが御使いによって告げられていました。ヨセフとマリアはもともと北のナザレという町に暮らしていましたので、本来ならばイエスがナザレから遠く離れたベツレヘムに生まれることはなかったはずです。しかしちょうどこの時、ローマ皇帝アウグストゥスが先祖の町で住民登録をせよという命令を出したために、二人はダビデの町であるベツレヘムへ行くことになったわけですね。そうしてすべてが整えられて、時が満ちて2000年前、ダビデの子孫であるヨセフとマリアの子供としてイエスがベツレヘムの町に誕生します。これがクリスマスです。このようにして人類を罪から救う神様の壮大なご計画が、聖書に昔から約束されていた通りに祝福の約束として実現しました。神が私たちすべての人間を祝福するために、神が定めておられたふさわしい時に救い主をお送りくださったことが聖書を通してわかります。ある時、そろそろ救い主を送ろうかと考えて、じゃあナザレに住んでいる評判のいいあの夫婦にでもしようかと決めたということではないわけですね。その約束はアダムが罪を犯した時からすでに備えられていて、彼の子孫イスラエルを通して神の定められたその時に救い主が来られたということです。そして私たちのところにも来てくださいました。これは人の手による作り話ではありません。証拠のあること、十分に信じるに値することです。なぜならば歴史の事実が証明しているからですね。何千年にもわたる歴史の中で救い主が来ることが予告され、記録され、その通りに実現しました。神はこの世界にイエスをお送りくださったことによって人類を罪から救い出すという祝福の約束を成し遂げてくださいました。さて、それでは救い主イエスがアブラハムの子孫、ダビデの子孫として生まれてきたということにはどんな意味があるのでしょうか。どうしてその必要があったのかということです。わざわざそんなことをしなくても、天から御使いを送って救い主として人々を救い出すこともできたでしょう。しかし神はそうはされませんでした。アブラハムの子孫、ダビデの子孫として人として救い主をこの世界に使わすということをなさいました。しかもそのお方は神ご自身でもあるということです。これは私たちの理解をはるかに超えていることです。ここで一箇所聖書を開きたいと思います。マタイの福音書一章をお開きください。ここにこれまでお話ししてきたことが一言で言い表されています。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図とあります。救い主イエスはアブラハムの子孫として、そしてダビデの子孫としてこの世界に来られました。二節以降にはアブラハムからイエスに至るまでの系図が記されています。この系図にはいろんな人の名前が挙げられています。普通家系図というとですね、先祖代々の立派な家系の記録というイメージがあります。その一族の誇りとしているものといえます。しかしこのマタイにある系図はちょっと違っています。さぞかしユダヤ人が誇りにしているような立派な誇らしい家系図なのかなというと、決してそうではないんですね。よーく見ていくと、むしろ実に 恥ずかしいような事実がここに表されています。例えば2節にユダがタマルによってペレツとゼラフを産みとあります。ここにユダの妻として記されているタマルという女性はもともとユダの長男の嫁でした。ユダが犯した罪によりそのタマルとの間に後継ぎが生まれたということです。また6節にダビデがウリアの妻によってソロモンを産みとあります。ウリアという人はダビデの部下であった人です。その部下との妻との間に後継ぎが生まれたというんです。考えてみたら実に恐ろしいことですね。こうしたユダやダビデが犯した大きな罪の出来事も包み隠さないで家系図の中に記されているんですね。また11節にはバビロン捕囚の頃とあります。バビロン捕囚とはイスラエルの民が堕落して神に従えなかったことにより神の裁きとして与えられた悲しい出来事でした。他にもこの系図の中にはかつて遊女であった女性がいたりイスラエル人ではない女性の名前もあったりします。それも事実です。正当なユダヤ人が見たらとても恥ずかしくて系図なんかには出したくないと思うような記録だと思います。しかし神は救い主の系図としてこれをマタイに書き記させました。この恥ずかしい記録が後世に伝えられ世界中の人たちに見られているわけですね。このことは一体何を意味しているでしょうか。それは人間の罪の現実を物語っているのかなと思います。この系図はユダヤ人に限らず全ての人の罪の現実の姿を表しているのではないでしょうか。私たちの人生の歩みがもし記録に記されるとしたらおそらくこの系図にあるように決して立派なものではないと思います。いわゆる人生の黒歴史みたいな感じでしょうか。とても人には知られたくないと思われるような出来事もあるかもしれませんね。そのことを忘れないようにと神はこの系図を通して私たちに教えておられるように思います。それだけですと私たちに救いはありませんが本当に感謝なことに神様はこの系図の最後に救い主イエス・キリストを置いてくださいました。それはどんなことを意味しているでしょうか。最後に二つのことを確認したいと思います。一つは救い主が私たち人間の罪のただ中に入ってきてくださったという事実です。イエス様は私たちを罪から救うために人となって罪の汚れの世界に入ってこられました。ピリピ人への手紙2章6節7節にはキリストは神としての在り方を捨てられないとは考えずご自分を虚しくしてしもべの姿を取り人間と同じようになられたとあります。神は私たちを救い出すために大切な独り子を人間の罪の世界へ使わしてくださいました。神であるお方が限界のある人として生まれてきて貝羽桶に寝かされて最後には人々に罵られ人々の罪を一身によって十字架で苦しみを受けられました。神は私たちのためにこれほどまでに大きな犠牲を払ってくださいました。このことを忘れないようにしたいと思います。もう一つのことはイエスが罪に勝利して救いの道を開いてくださったということです。これは人間の罪の現実の先にキリストによる勝利が用意されているということではないでしょうか。先週学んだ創世記3章の救いの約束がイエス様によって成就しました。 サタンに勝利するという約束です。この救いは日本にいる私たちにももたらされました。すべての人の前にこの救いの道が差し出されています。イエス様を心にお迎えすることによって、私たちを作ってくださった神様のもとに立ち返ることができるようにされました。今日の箇所を準備していまして、神様がなされたことはまるでオセロのようなものだなと思いました。あの白い石と黒い石を使って同じ色の石で挟めばその色にひっくり返すことができるというあのゲームですね。人類の歴史はアダムが最初エデンの園で神に聞き従って本当に幸せに暮らしていた時から始まります。その時の状態が白とすれば、その後の歴史は真っ黒と言えますね。蛇に誘惑されて神に背いた時から黒歴史が続いていきます。時々アブラハムやダビデといった神に立ち返る者たちが起こされますが、すぐにひっくり返されて連敗続きで、その結果バビロン捕囚を迎えます。その後彼らは悔い改めてまたエルサレムに戻ってきますが、パリサイ人や律法学者たちは形だけの信仰になってしまい、彼らの憎しみを受けてイエスは十字架につけられてしまいます。でも最後にイエスは死からよみがえって罪と死に勝利しました。まさに最後のワンピースが置かれたことによって、それまでの黒歴史がすべてひっくり返されて真っ白にされたようなものではないでしょうか。私たちの人生もまさにそうだと思います。イエス様は私たちの罪を覆ってくださったと聖書は語っています。神は一人子イエスをこの世界に使わすことによって私たちを祝福してくださいました。クリスマスを迎えるこの時、神様が私たちのために用意してくださった大きな恵みを覚えて、心から感謝をお捧げしたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。あなたは遥か昔から人類を罪から救うご計画を備えておられました。アブラハムを選び、イスラエル民族を選び、彼らにご自身を表してその子孫に救い主が生まれてくると約束してくださいました。その約束はイエス様によって実現しました。あの系図にあるように、私たちは罪の現実の中に生きています。私たちは本当に罪深いものです。こんな私たちをあなたは憐れんでくださり、私たちを罪から救い出すために一人子イエス様をお送りくださいました。本当に感謝いたします。この祝福の約束はすべての人に与えられています。一人でも多くの人がこの約束を信じることができますように、救い主イエス様を心にお迎えして神様の祝福を受けることができるように、どうぞ助けてください。今週も今礼拝を捧げておられるお一人お一人の上に神様の祝福が豊かにありますように、心から感謝をして、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。